健康ウォッチング。
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには、兵庫県薬剤師会常務理事の畑聖吾さん、おはようございます。
おはようございます。よろしく
お願いします。
そして理事の千葉一正さん、
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お二方にお越しいただきました、はい。まあ、このコーナーも前の番組から引き続きなんですが、ですね、ちょうどあの偶然ですけど2週続いてということになりましたね。
はい、はい、西丸さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
は
い、
でこれからは毎月第1のこの日曜日に健康ウォッチングはねお届けしていこうと、こういうことなんですが、早速ですが今日のテーマが、セルフメディケーション。なんか難しい言葉が出てきたんですけどどういうことですのこれ。
はい、皆さんあまりあの聞き慣れない言葉だと思うんですが、まあ、このセルフメディケーションというのは、はい、自分自身の健康にこう自分で責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすることというふうに、はい、あの世界保健機構、よく WHO と言いますよね、はいはい、それが定義しております。
WHO が言うてきてるんですか。
う
ん、
そうです。
はい、自分のことは自分できっちりせよみたいな、
はい、そういうことなんです。はい、で、まあ、今の現代社会において平均寿命の伸びに合わせて生活習慣病の割合が増加し、長命から長寿へ、つまり単なるこう寿命の延長から健康寿命、社会参加寿命を伸ばすこと、あのまあ寝たきりで過ごす期間を減らしましょうと、我々ピンピンゴロリを目指しましょうとよく言ってるんですけど、それがあの大切であるということをあの皆さんに知っていただきたいと思っております。
だからもう僕らは最近そのまあ平均寿命が伸びるとか寿命というよりその前に健康とついた健康寿命、これが何より大事やいうのはもうひしひしとね分かりますね。西丸ちゃんなんかまだ若いからあんまりそこまでピンとはけえんとは思うねんけど、
まあまあまあだんだんとね、だんだんとちょっとまあ感じてきつつはあるのかなとは思いますけれど も、
ほんま長生きすりゃえてなもんと違うなというのはもうほんま思います。健康であってこそというのはね、ほんま思いますし、それと何より医療費が、
そうなんですよ。これね、セルフメディケーションのね、やっぱ一つの、はい、あのメリットとして思う、はい、あのあるのが、そう、はい、皆さんね保険証を持ちじゃないですか。
はい、
ね、で保険証あれば皆さん、まあ、多分あの3割負担とかね、はい、あの1割負担とかで受診できるんですけども、はい、それってやはりあの皆さんがこう健康保険 の、 そのなんですかお支払いしている部分があるんですけど、やっぱ高齢になってくるとそのお支払いがなくなるんで、その財政というのはね、はい、やっぱり高齢化社会になると圧迫してきてしまうところがありまして、なので健康保険を使わないでどれだけ医療財源を、ね、有効利用できるかというところは、やはりあの先ほどね、あの千葉先生が言ったように、やっぱ自分の健康は軽度のものに関してはですね、あの保険を使わずに、対応できるように、で、例えばね、口唇ヘルペスとか、こう口の中にこうヘルペスができたりとかしますよね。
どないかな、口内、
口内、まあ、はいはい、であれって例えば皮膚科とかに行って受診して、あ、口唇ヘルペスですねって言ってウイルスの塗り薬とか出るんですけども、でそれは治ったと、でまた出たと、また受診せなあかんのかっていうんではなくって、実はそれはもう市販薬として再発の場合は薬局で購入できるんですよね。だから受診して、そうやって診察受けてまた薬局に行って処方箋でっていうその流れ、結構時間かかりますよね。そしたらもう薬局に行ってまた口唇ヘルペスできたで、あのちょっとお薬もらえますかっていうのでもうすぐに購入できると。
それありですよ。
ありですよね。
いや昔はなかったんです
けど。昔はなかったんですよ。
あ、そうです、
そうなんです。
いつから OK になったんですか。
近年ね、どんどんあの病院用の薬が薬局で売れるようになってくる、はい、スイッチ OTC っていう制度がありまして、あの年々増えていってるような状態。
いや、僕ら今まで発想は一回行って薬なくなったら、はい、また出たらもっぺん行こうという、もうその回路になってました、頭が、
なってますね。
あのよくロキソプロフェンね、もういっぱい今ロキソニンとかはね、あれ昔は処方箋なかったら、あのもらえなかった
ロキソニンね、
今は普通に買えますよね。
売ってる、
そうです、はい、あれもスイッチ OTC っていう、だんだんそうやって処方箋専用の薬が市販化されているっていう流れはあるんですけどね。
そうしたらね、なんか痛いなみたいな、これロキソニンがええなみたいな、自分で買いに行ったらよろしいの。
まあ、そうですね、
そうです、
あのちょっと他の薬と違っていろいろ、あの尋ねることとか、あのあるんですけど、
それはただ市販の薬買いに行ってもええし、例えばあの お医者さんの先生に行かんと薬剤師さんとこ行ってもいいことです
か。そうですそうです、う
ん、まずはあの薬剤師のところに行って例えば、まあ、あのよく出る先ほどみたいに、まあ、こうまたヘルペスが出たとかね、はいはいはい、よく頭痛になって、はい、もういた頭が痛いとかね、はい、そういう時に、はい、あのまたその都度受診するんではなくって、はい、薬局でまた頭が痛いんですとかお腹が痛い、はい、いつものことなんですけどいうのは、はい、まず薬局に相談していただければというふうに思います。
ということはまたということは一番最初はやっぱりその先生とこ行かなあかんいうことですか。
あのいやあのヘルペス先ほど言われたヘルペスの場合だけあの再発っていうのが箱に入ってるんですね。ええ、一遍診断を受けた方っていうそれ以外でしたらあのスイッチ OTC の始まりはあのガスター D っていう胃酸を抑える胃薬だったんですけどその場合は別に診断を受けてなくても来ていただける、
うん、例えば頭痛なんかねあの頭痛ぐらいやったらあんまり医者は行かへんやん。
そうですね、
これでちょっと頭痛によう効く薬、うん、ちょっとドラッグストアで買おうかとかいう流れになるんちゃ
う、う
ん、
そうですね。なのでぜひねあの薬局に行って症状を言ってほしいんですね。でそれはいつもといつもの痛さですかそれともちょっと仕事もうこれはいつもと違う痛みかとかね突然出たのかとかね徐々に起きてたのかとか、うんうん、だんだんひどくなってるのか良くなってるかっていうのを薬局の薬剤師にねそのそういうのをちょっと教えていただければ、はい、あこれはちょっと受診した方がいいですよっていうのもあるし、
あなるほどなるほど、
ま
あ、
今日はもうそのこの薬飲んどいたらっていうのとねこれは絶対寝不足だからしっかり寝てくださいとかちゃんとご飯食べてくださいっていう指導というのも全部薬局の薬剤師がうん、あのそうやってアドバイスしますので、まあまあ
うん、いわゆるそれ、まあ、軽微な言うことですね。軽微な、うん、そうですね、それで、うん薬局行って聞いたら初診料かからへんよ、うん、
そ, うちゃんね、そんな寝ときで終わるかもしれない
初診料がかかってることはそんだけあの医療費負担が増えてるいことですもんね。
その通りです。
その意識を持つと持てへんと、
ね、もうそれこそ本当セルフメディケーションの大事なところになりますね。
ただその何が軽いんか重たいんかあのそこがまた難しいかもしれませんね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、あのトリアージって言いまして、はいはい、あの病院に行ってくださいっていうのとうち、はい、で対応しますっていう、はい、その分けるあれがあるんですけど、はい、やっぱりまあ頭痛で言ったらもう金属バットでよく頭を殴られたような激しい痛みとか血管切れたりしてることがあるん で,、はい、でそういうのこう指が合わないとかロレツが回ってないとか、
それはやばいですね。
で、うん、そういうのはもう病院をすぐ受診勧奨させていただきます、
うん、もう救急車呼びますよっていう時も、はい、もちろんありますあります、
はいはい、まあくまでその、まあ、軽いね時は、もう何でもかんでもお医者さんかかる前に、うん薬剤師さんに相談したら、うん、それで OK の時ありますよ。
そうですそうです、
はいはい、それとかね例えば今ちょっと話題になってるサプリメント、うんうんうん、あの紅麹のあれが問題になりましたけど、うんうん、あのサプリメントなんかもそれやから言うんやないけどこれ飲んだ方がええねやろかとかその判断
あ確かに
こんなんはお医者さんで聞くわけいかへんでしょ、はい、これはやっぱり薬剤師さんですか。
そうですね、はい、ぜひあの薬局の薬剤師に、うん、ご相談いただければというふうに思います、うんまあ、先ほどね上がった紅麹のものに関してはあれは機能性表示食品になってくるん で, あ, で、ね、あくまで医薬品ではないんですけれどもただやはりそこら辺やはり気になるものがあって、であのもちろん健康のために飲んでいただきたいとか、うん、あのただあのちょっとそういうのが心配だなというのがあれば、はいうん、あのまあまあ、今回のその事件に関してはちょっとあのまだまだ今あの調査しているところなんで分からないところあるんですけれども、ただやはり専門あのそういうあの専門の薬剤師に聞いていただくというのがあの一番あのいいと思いますね。
ですね。なんかそのそうですね、サプリに関してもやっぱりそういう専門的な、
ぜひねちょっとアドバイスがいるかなと思います。千葉先生が専門なんで。
あそうなんですか、
はい、うちよくあの健康相談とか官房相談やらせていただいてるんですけど、はいはい、やっぱりあの健康食品っていうのは医薬品に比べて検査が緩いところがございまして、でたまにあのなんか金属が混ざってたとかあのちゃんと成分が入ってなかったとかあの抜き打ちであの検査するとまあそういう商品もあるので、まあメーカー込みでまた我々薬剤師にお声掛けいただけたらと思います。
今も海外のものを自分で輸入して販売してたりとか、はい、また海外のサイトで販売してるのを購入したりとかね、はいはいはい、そういうのはねやはりちょっと自分で判断で飲まないで、
ほんまですね、
うん、薬剤師に相談していただきたいと思いますね。
それは改めて思いました、はい、それとなんかそのセルフメディケーションと税制が関係ある ですか。
そうですね、これね、OTC のその OTC ってあの市販のねお薬の購入額が、あの課税所得からね差し引くことができる制度っていうのがあるんですね。で、あの先ほど言ったそのあのヘルペスのお薬であったり、まあ、ロキソニンもそうなんですけれども、そういう、ね、あの指定されたお薬を年間で1万2000円以上購入した場合は、そこにあのこういった分に関しては、ね、所得控除を受けれるようになるんですね。で最大で、8万8000円まで控除が受けれるというところなので、これもあのセルフメディケーション無税制というとかあの名前の通りですね、まずご自身でそうやって、薬品を購入することでご自身 の、 あの健康を維持しているというところでの控除とあの、うん、いうふうになります。ただこれはねあの、はい、医療費控除あのもあるんですけど、それとは
あ
の併用はできませんので、それとは、ま、あのそれで、ま、あるいは10万円だったと思うんですけどね、10万円以上超える方は、ま、そちらでも対応できますし、うん、ただセルフメディケーションでそうやって対応されている方にもそういう、うん、あの控除があるというところはね、はい、あの知っていただければ。
これ全ての医薬品が対象じゃなくて、その OTC と、はい、いう枠の中の
一部というか、まあ、かなり増えてはきてるんですけれども、
医薬品に限る。
セルフセーションメディケーション税制の対応商品のマークがついてる商品もあるんですけど、また対応になっててもついてない商品もあるので、で我々レジで当てると分かるようになってますし、それもまたご相談いただければ。
薬局では分かります、
はいはい。ということで今日はね、セルフメディケーション、まあ、あのちょっとした軽い病気ぐらいやったらできるだけ、自分で対処したり、はい、それこそ薬剤師さんにアドバイスをもらって、ね、はい、医療費も削減して、何よりそれはまた行って時間もお金もかかることですもんね、
う
ん、
はいはい、そうです、あの 毎週毎月行ってますけどね、はい、あの西前さんあのぜひかかりつけ薬剤師を、ね、持ってきていただきたいところでですね、はい、あのそういうね自分の体質とかね、あの体に合った適切なアドバイスを受けれるのがかかりつけ薬剤師になりますので、ね、ぜひお近くの薬局でご相談ください。
はい、
はい、今日はセルフメディケーションについて教えていただきました。兵庫県薬剤師会常務理事の畑誠吾さん、そして理事の千葉和正さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。